皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第278回目、先週に引き続き柳田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
どこが強いというか、インフルエンサーが、
自分の周りで結構こういう、なんだろうな、ショッピファイを利用して、日本の国内のメーカーさんだったりとか、それこそスポーツ代理っていう立場だったりとか、あとはその、いわゆる OEM というか ODM になるのかな、中国で作って、日本のブランドを売ってるっていう人たちが、積極的にやってる、やっぱり YouTube、インスタグラム、やっぱ多いですかね。あと TikTok もやってる人はやってるし、もう、なんだろう。こう、やらないっていうのは、ちょっと難しいんじゃないですかね。やらないでどうこうっていう。
なるほどね。
はい。ただ、やらない戦略もあって、それだったらやっぱりプラットフォームの中を徹底的に抑えるっていう方法があるじゃないですか。キーワードベースで抑えてポジションを取って、評価貯めていって、それこそその菊池さんとかすごい得意な、戦略だと思うんですけど。で、キーワードベースで、検索してきて、ただ強いですよね。プラットフォームって当然買いに来てるんで。
あ、コンバージョンは高いですよね、どうしてもね。
高いですよね。
確かに、そうだね。
制約もあるけど、詳細によってはいいですよね。プラットフォームの中を徹底的に抑え込むっていう。
どっちかなんでしょうね。だからね、やっぱりね。その、プラットフォームから、プラットフォームで、売らないで、ネットショップ、ショッピファイナリーでやろうとしたら、やっぱそういう SNS 系をきっちり抑えていって集客しないと、例えばその Google 広告ね、リスティングだけじゃ、とても難しいでしょうね。
そうですね。ケースバイケースだとは思うんですけど、なかなかそのリスティングだけですっていう人はあんま聞いたことないです。
だって、年々そのリスティングの単価が高くなってますからね、だって。やっぱりそっちの SNS 系とかを抑えるかってやっぱ考えますもんね。
そうですね。ただ SNS も当然オークション制なんで、どこも単価は高くなるんですけど。そうですね。
その YouTube、あれですか、柳田さんもこういう YouTube チャンネルで発信とかするんですか、こういうのは。
こういう商品を、うちはその YouTube チャンネル、自社のアカウントっていうよりも、やっぱり協力してくれるインフルエンサーとか。
に頼む感じですか？
そうですね。
前回の柳田さんもね、ごめんなさい、前回の柳田さん、池田さん、ごめん、失礼しました。池田さんもね、その YouTube の話もしてましたし、その前の、村瀬さんも YouTube の話してたんで。
そうなんですね。
皆さんその辺はちゃんと今後抑えていくんだろうなっていう感じはすごくしますけどね。
そうですね。やっぱりアクセスの数がちょっと桁が違うので、
ああ。
そこをうまくやってる人と、そこをやってない人で、差がつくのかなと思います。
なるほどね。だからいろんなその組み合わせの仕方、で、売れる売れない。でもその組み合わせが本当にいい組み合わせだったらいいんだろうけど。
はい。
なんかちょっと間違った組み合わせをしちゃうと、もうとんでもないことになっちゃうのかなっていう。
いやー、あるあるだと思います、本当に。
ですよね。
はい。無理にやろうと思っても。 まあ、ただ広告とかもそうなんですけど、
うん、
やってみないと分かんないじゃないですか。
そうなんですよね。
だからとりあえずやってみるっていうのが何事も本当重要だなと。
そうですよね。まあ、はい、間違ったとしても、検証してね、はい、修正していけばいいのかもしれないんですけどね。
そうです、そうです。で、うん、やってみても本当に例えばなんだろうな。
うん。
障害顧客単価とかが3000円なのに広告費が5000円もかかっちゃったら絶対ダメじゃない。それがさ、わかる。分かったっていうのも、もう、これダメなんだなって次行けばいいじゃないですか。
そうですよね。
そうそう、
だから次の戦略、そうですよね。
そうですね。
うん、
結構そこはあるあるですよね。そのプラットフォーム、Amazon とか楽天で売ってて、じゃあちょっと SNS で集めて売ってみようかってやったはいいけど、
うん、
全然ダメだみたいのは、
うんうん、
よく聞く話ではあります。
うんうんうん、いや最近やっぱりその SNS 系とかやっぱ YouTube とかの話を、
はい、
まあ耳にすることがよくあるんですね、
うんうん
うん、でうちはそんな YouTube 積極的にやってるわけでもなく、
はい、
うん、で強力なインフルエンサーを抱えてるわけでもないので、
はい。
うん。だから、今後、そういう、戦略、まずし、じゃあ、気にはなるけども。
はい。
うん。私みたいに気にはなってるんだけど、どう踏み込んでいいのかな、みたいな。
うんうんうん
う
ん、
そういうのは感じますね。いろいろ、うん、話を聞いていく中でね。YouTube 大事だよっては、ね、こう、聞きますけど、
うん。
じゃあ実際、いや正直、そんなに普段から YouTube 私見ない方なんですよ。
はい。あれ、うん、あれじゃないか。でも、菊池さんあれですよ。2年半ぐらい前会った時に TikTok 面白くてしょうがないって言ってたじゃないですか。
そうそうそうそうそう。でもね、あれね、一時で終わっちゃったんですよ。
いやいや。終わっちゃったんですか？
終わっちゃった終わっちゃった。見れる。そうそうそう。なんかね、飽きちゃったもんね。
ああ、そうですね。
飽きちゃったんですよ。TikTok 見
ん
の。で、そうだ、懐かしいですね、皆さんね。そう、皆さん知ってたわ、昔。
まだあの時はコロナじゃないですかね。
ない、そうそうそう。そうそうそう。
いや、若いな感覚だと思いましたよ。
あれね。
あの時まだそんなに TikTok
って。そんな、そうですよね。そうそうそうそう。
そう、 そうですよね。
うんうん。
懐かしい。
懐かしい。いや、あの時ね、たまたまちょっと知り合いが、なんかハマってた人がいて、
はいはいはい、
でその人の影響でちょっと見始めたら、あ、なんだ面白いなと思って、スーッとこう、スクロールしながら見てた、
はい、
うん、時期です。
ただあれじゃないですか、若い女の子の動画とかを見まくって。
いや、いや、あの時見てたのはね、あれですか、進撃の巨人のモノマネをしてる人の、TikTok を見て、なんか笑ってました。
そうなんです。
うん。まあ、女の子のも見てましたけどね。
うん、見てるじゃん。
見ますよね、普通に。
ただ、まあ、TikTok、今は、結構やっぱ広告で使ってる人も多いので。
あ、そうなんですね。
うん、まあ、Shopify とかがもう連携とかをしちゃってるんで。
はいはいはいはい。
意外自体が。
あ、そうなんだ。
うん。
また TikTok 見なくちゃいけないのかな。ああ、なるほどね、
うん。そうですね。ただやっぱ合う合わない、商材によってよく思うのが、そうそう、合う合わないがあるので。
そこですよね。
合わないものを。
そこですよね。
今大きな流れとしてあるじゃないですか。うん、SNS 使おうよとか、
うんうん。
それってちょっとなんかすごく、違うなと思っていて、
うんうん、
合わないのは正直やらない方がいいと思うんですよ。やらない方がいいっていうのは、
うんうん、
厳しいものは、おそらくですけど、その、いろいろ、売価から、
うん、
当然、卸価格だったり、
うんうん、
商品を製造するための経費、経費、コストがあって、
うんうんうん、
集客にかかるコストがあってとかあるじゃないですか。
うんうん、
計算をしていくと、やっぱり合わないものの方が、
うん
うん、多いっていうか、なんて言うんだろうな、
うん。
合わないものってたくさんあるので、
うんうんうん、
それを無理やりその SNS とかでどうこうってやる必要って全然ないと思うんです
よ、ね。ないよね。
はい、
うん、 確かにね。
うんうん、そうですね。プラットフォームで売っている方が全然売り上げたって利益も残るパターンも絶対たくさんあるんで。
まあそうですよね。
ですです。
でも、あれですかね、こういうクラファンとか、
はい。
柳田さんのように、その、はい、世に、まあ日本にはまだ広まってない商品って言えばいいんですかね。はい、特にこういうクラファン系の商品っていうのは。はい、やっぱりそういうインフルエンサーとか抱えて、
はい。
広めた方が、
はい。
やっぱいいんでしょうね。もともと知らない人が多いから。
あ、それは
キーワードも知らない感じじゃないですか。
うんうんうん。
ね。
そうですね。
だから合ってるのかもしれないですよね、SNS 系はね。
入り口としては、はい、いいと思います、ね。
ですよね。なるほどね。そういう戦略なんだ。こういうクラファン系は。
うん、そうですね。
まあ一つの戦略なんでしょうけどね。
まあ、似たような感じかなとは思う。
大体どうなんですか？その一つに、一つの商品っていうか、
はい。
かける予算配分って言えばいいんですか？その SNS 系の方にかける予算配分っていうか。例えば、まあ、利益が50残るとするじゃないですか。
はい。
そのうちの1割とか2割とか。
そうですね。
3割とか、半分とか、みたいな、
うん。半分っていうのはないんですけど。そう。うちで言うと、結構その、一切広告、SNS を運用っていうか、まあ、運営するのって、まあ、ほとんど外注さんだったりとか、スタッフだったりやってもらうと、その人件しかかからないじゃないですか。だから、広告を打たなくても売れるは売れるんですよ。
あ、なるほど。
そうなってくると利益率とかはまあ、
いいですよね。
いいですよ。いわゆるそのなんか粗利というところだと、50% とか。にはなりますよね。ただ、広告ですよね。SNS にかける費用っていうよりも。
広告。
はい。そうなってくると最終的に残るのは30とか。35とか。
なるほど、なるほど。
はい。そういう感じが多いと思いますね。
なるほどね。
広告は絶対やった方がいいので。
広告はどこが一番かけてるんですか？
広告、それも、広告っていうのは SNS 広告ってことですか？
SNS 広告なのか、Google のリスティングなのか。
で、FB とかインスタがうちは多いですね。
あ、Facebook？
そうですね。そこが多いですかね。YouTube は基本的に企画とかが多くて。で、結構その、雑誌とかはもう、メディアさんの方から来ていただけるので。
おうおうおうおう。
それは、掲載していただいたりとか。
あ、っていうのは無料ってことですか？
無料ですね。
おー。いいですね。
そうですね。ただ、だからといって、なんか結構その、まあ、某有名誌、一面にドーンって載せてもらったりしたんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい。まあ、
すごい。
そんな売れないですね。ちょっと。
あ、そうですか。
期待してたんですよ。これは。
期待しますよね、だって。
結構昔から読んでる雑誌で。この、本当にこう、一面、こう、ドーンってこう載せてもらって、うちの商品だけみた
いな。すごいじゃないですか。
編集長が選ぶ、なんたら商品だね、ドーンって載せてもらったんですけど。本当に、こう、売価とかのグラフとかこう出るんですけど。発売日ちょこみたいな感じですね。
でも、コンバージョンはしたわけですね。
ただ、その、多分それだよね、みたいな。多分これでいいんだよね、っていう。だから。
あ、そうですか。
はい。長期的にとか、あとなんか、遺伝子取りとかっていうと、まあ、いいのかもしれないですけど、短期的にすぐ結果が出るとか。
あ、そうなんだ。
うちはそんな感じで、結構でもいろんな方に聞いてもそんな感じが多いので、
どっちかって。紙媒体ってやっぱそんな感じなんですね。
はい。ただ、あれですよ、イメージ戦略として長い目で見たら、
うん。
毎月この雑誌見るとこれ載ってるなとか、そうなってくると変わりますよね。
でも、ね、そうするには結構な予算かけなくちゃいけないじゃないですか、そうなると。
だと思います。もうそれは間違いなくて、ね、そうですね。菊池さんってあれですか？楽天とか、
うんうんうん。
で売るときってやっぱり楽天の来たお客さんを集めるって感じですか？
うん、外部からは今積極的にやってないですね、外部の方は。
なるほど。
うん。だからそういう SNS 系とか、YouTube 系の話はすごく興味あるんですだから。
はい、ああ、そうなんですね。
すごく興味ある。で、その、アカウント、SNS のアカウントを一個作ったとするじゃないですか。その、
はい、
商品、その商品に特化したみたいな、そのカテゴリーに特化した、はいはい。
うん。
で、どうやってこう、フォロワーをたくさん集めようかなとか。
は
い。うん。なんか、そういうのは、いろいろ気にしてやったりもしますけどね。
うん、そうなんですね。
うん。でも、その、
楽天に来た、
うん。
あ、いいですか？すいません。
いや、全然関係ないです。楽天とかじゃなくて。本当に外部からの、こう、集客するときに。そういうのは、皆さんどうやってんのかなとかってちょっと気になりますね。
なるほど。
例えば、その、今ね、インスタとかよく言われますけど、
うん、うん。
うん。最近はなんかピンタレストも熱いよ、みたいなことも言う人もいるし。
はい。ピンタレスト、ね、今 CM もめちゃくちゃやってますよね。
やってますよね。でも、ピンタレストってだいぶ昔、からは知ってるんですけど、
あります、
ね、ようやく、うん、ようやく今なんだっていうのはちょっと正直思っちゃったぐらいで、
うんうん、
うん。自分も、だいぶ、何年前だ何年前
今度あんまり流行ってないですよね。
そう、本当にね、海外の人、ちょこっと、はい、日本の人がちょこっとこう、顔を出してるぐらいで、ほとんどもう海外の人しかこう、いなかったみたいな、そんな時期だったんですけど、10年ぐらい前かな。
あれですよ、TikTok と一緒に早すぎるんじゃないですか。
ああ。その時に、そうなのかもしれないですね。だからそこで飽きちゃったのかもしれないですね。だから、あ、ようやく今、ピンタレス来たんだと思って、
うん
うん。うん。だから、ね、ちょっと昔のアカウントをちょっと探そうかなとかって、ちょっと、ご体験持ってたんですけど。
はい。
うん。まあ。とは言っても、どういう使い方がいいのかなとか、ちょっとまだ全然わかんないですけどね。
アパレルですもんね。
いや、アパレルに限らず、なんかこう、ちょっといろいろやりたいなっていうのはありますよね。
ああ。アパレルって結構やっぱりもう、インスタグラムとか、まさにこう、女性もののアパレルって。
そうですよね。
もう、一番こう、集客の場所としては優れてるじゃないですか、インスタ。
うん。
だから皆さんこう、いろいろ考えてやってますよね。見てると。多分一番。
ああ、そう。
うん、スピードも速いし。
ああ、そう。
だと思います。まさにそのインスタグラム見てる層が、まあインスタグラムとか TikTok を見てる層が、このメインじゃないですか。女性もののアパレルで。
はいはいはいはい、はい。
10代、20代、30代ぐらい。
はいはいはい。
当然アパレルって、その50代、60代をターゲットにしてるものもありますけど、まあ、基本、若い女性じゃないですか。そこのメインの層がいる場所だから。
そっかそっか。
逆にそういうアカウントとか見てすごい勉強になりますよね。
ああ、なるほど。
どういうことやってんだか。
なるほどね。
会社の代表者の人出てきちゃって。製造風景から、ちょっと今日着てみましたとか。
はいはいはい、はい。
着たまま、
なるほど。
ショッピング、まあショッピングモールっていうかちょっとおしゃれな、例えば代官山とか、行ってみましたみたいなもうライブ配信しちゃったりとか。そういうことです。勉強になります。
なるほどね。
はい。
全然使いこなしてないから、ちょっと、やっぱりあれですね、 まあ、さっきもちょっと言いましたけど、YouTube あまり見てないとかって言っちゃったんですけど、ね、そういうのにやっぱりもっと触れないとダメですね。
そうですね。
まずそっからだな。
見たり、使ったりみたいな。
ですよね。
うん。
体は。SNS でどうやって集客するんですかって聞く前に、自分でちゃんと、そこに、あれだな、積極的に参加して、見ないとダメだな。
使ってみるな、うん。
使ってみないとね。
はい。
うん。そうしないと、やっぱりその人を見てる側の心理って分かんないですもんね。
そうですね。
見る側の心理ね。
うん。使ってみないと。
うん。で、その見る側の心理を、やっぱりうまく捉えてる人がフォロワー数増やしたり、物が売れたりしてるんでしょうからね。
うん、と思いますね。
うん。まあ、なかなか難しい。
早いですからね。またサービスとかがどんどん新しいものが出てきたりとか。いろんな、例えば、まあ、最近、ピンタレストの情報がこう出回ってたりとか、CM やってたりしますけど、その中にもいろんなこう、インスタグラムだったらリールが出てきたりとか、そこでも動きがあるので、やっぱりちょっと使わないと、まあ、わけわかんないです
ね。わけわかんない。
ですよね。
うん。ストーリーって、何って思いましたから、最初。
ああ、
なんで24時間で消えちゃうのみたいな。
うん。
うん。
YouTube も最近短い動画がすごい、こう、見やすいところに取り上げられるようになってきてる。
ああ、そうなんだ。
短時間の動画っていうのは結構ポイントかなと思うんです。
ああ、なるほどね。
はい。
だらだらだらだら流すんじゃなくて、長く作るんじゃなくて、キュッと、ね、キュッと絞って。
キュッともう1秒とかで、広告もそうですけど、1秒、うん、2秒ぐらいで、こう、まず掴まないと、もう、ダメですね。
ああ、なるほど、ね。
広告はですね、ブランドをこう、伝えるための、こう、だらーって流すのはなんか、
ね、うん。
広告っていう意味だと多分、最初に目に入った時に、グッて掴まないと。
ああ。柳田さん、YouTube 広告もやってるんですか？
YouTube 広告は、YouTube は基本的に、企画系ですね。あ、動画作ってもらってとか。
ああ、なるほど、なるほど。
YouTube の広告もやったんですけど、そこうちは合わなかったです。
あ、一応チャレンジはしたんですね。
しますします。どうなんだろうな。
どうなん、確かにね、だって相性、いい悪いはやってみないと確かに分かんない部分はある
んですね。そうなんですよ。本当にやってみてふざけた金額だったんでやめましたね。
え、どんなにふざけた金額だったんですか？
で、なんか触らせるのに1000円かかってるとかもあったりして。
触らせるのに？
あ、CTR ですね。
ああ。
そうそうそう。
ああ。
で、まあ、ずっとそれではないですけど、
うん。
最初の初期の設定だったりもあるじゃないですか。
はいはい。
ただ、いくらやっても、
うん、
YouTube はやっぱり、うちの場合はその、合わなかったです。それよりも、インフルエンサーと協力して、動画アップしてもらって、
はいはいはいはい。
そのお客さんに、情報を与えていったりとかっていう方が、一番良かったです。
なるほどね。
はい。商品によってそれは、あるかなと思いますね。
場所確かに、この、コーヒー、あ、このコーヒー系はやって、たんですか、その YouTube 紹介は。これはまだやってないんですか、今までの、この、幕開けに出して、過去に出した、そのコーヒー系のやつは。
あ、やってます、やってます。
あ
やってますね。
なるほど。
YouTube。
うん、やっぱ、あれですか、その、それで、
はい。
やっぱコンバージョンとか、集客は結構できたって感じですか、そうすると。
まあ、情報が広まってるなっていう感じはありますね。だから、自社サイトに流れてきてコンバージョンしてる場合も、するときももちろんありますし。
はいはいはいはい。
あ、ちょっと YouTube 見たんですけどっていうメディアさんから連絡があって。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはいはい。
あと YouTuber から YouTuber もありますし。
お
お。トータルそのなんか、すっごいいきなりものが売れるっていうよりも。
うん。
うん、やっぱ情報の拡散っていう意味合いが強いですね。
ああ、なるほど。
はい。
そうすると、 あれですね、こう、なんとなろう。もともとキーワードがわからない商品は特にいいですよね。そういう感じで、こう、口コミで広がるわけじゃないですか。
はい。
そうすると、どんどんまあ、どんどんっていうか、浸透はしてきますもんね。その口コミでね。
そうですね。ずっと乗ってると。
YouTube は、YouTuber から YouTuber ってまさしくね。
はい。
すごいことですもんね。YouTuber から YouTuber って。
理想的には長くやりたいですね。そういうこと。
ああ。
単発的にドーンってやっちゃうと、ドーンって下がって終わっちゃうんで。
何、
長い期間、そういう行為を続けていくかっていうことが重要かなと思って。
なるほどね。いや、だから、先にも言いましたけど、その、幕開け、クラファンとかでね、ドーンと、こう、上がるわけじゃないですか。1000万だ、2000万だって言って。
うん。
うん。で、やっぱりその後、どういうふうな戦略を、こう、皆さんやるのかなって、すごく気にはなってたんですけど。
はい。
わかりました。流れが。やっぱり、そういうとこちゃんと抑えないとダメだなっていうのが、わかりました、
うん。そうですね。そう思います、ね。いきなり、じゃあ、物販の中でも、
うん、
卸っていうかその、
うんうん、
直取りじゃなくて卸業者さん挟んで、店舗で売られてる方とかもいるじゃないですか。で、猪狩さん、
うんうん、
と、非常に仲良くさせていただいて、
うんうんう
ん、いろんな話を聞いてるんですけど、やっぱり、うん、ただ、なんか店舗で売ろうよって、
うんうん、
卸業者さんに商品を渡したりとかしても、
うんうん、
ウェビナーとかでも言われてると思うんですけど、
うんうん、
それはやっぱ絶対売れない。
うんうんうん、
他からの地道な努力が、
うんうんうん、
それは結構 SNS とかも同じだと思いますね。SNS っていうか、ウェブ上の情報の拡散と、オフラインの情報の拡散とかも、やっぱり単発でドーンって言ってもなかなか、
はい、はい、はい、はい、はい。
一瞬アクセスを、一気に集めようと思ったら、もうすべてのプラットフォームというか、場所を一気に抑えるのが一番いいと思うんですけど、長く売ろうと思ったら、なんだろうな、卸業者の会社の中の担当さんとのそれこそお付き合いとか。やっぱ地道なとこですよね。泥臭いとこが重要だなと思います。
そうですね。
ですね。
特にその卸業者って、ね、商品いろんなメーカー扱ってますからね。
そうですよね。ね、そこから自社の選んでもらって頑張って売ってもらうってなると結構、
そうそうそうそうそうそう。
ね、いろんな、いろんなテクニックが必要になりますよね。
そう。小売店とのつながりもありますからね。その卸し、
ね。うん。そうですよね。
うん。
だからただ商品持ってって、
そうそうそう、
プラファンでちょっと有名になったからといって、
うんうん、
じゃあお願いしますで売れるかって言ったらそんな
の、うんうんうん、と思います、そこは。うんうん、なるほどね。でも、あれですか、柳木さんは卸はやらないんですか？
次のこの商品はやります、ね。
お、じゃあ引き合いがあったっていうことですか？
引き合いは、はい、ありました。
お
ー。なんか、卸しっていうよりも、多分直取りですね。卸業者を間に挟んで、
うん、
またそこから小売店っていう感じじゃなくって、
うん、
直接。
あ、そうか、そうか。直接ね。はい、直接、まあ、メーカー直？
あ、そうですね。そういう感じになると思います
。
うん。卸、ま
あ、代理店だからね。
そうです、そうです。
うん。
間に。
柳田さんの立ち位置は代理店だから。うん、なるほどね。でも、いいですね。そうやって、向こうからやらせてくれって来たわけでしょ？
そうですね。
うん。それはそれで、ラッキーっていうか、よかったですよね。う
ん、多分こっちから売り込んでいくと、まあ、もうちょっとこう、パワーバランス的に。
そうですよね。そうですよね。
はい、
うん。やっぱりこう。
ここから、
うん。
来てくれてるんで、とりあえず、経験という意味でもやってみる。うんうん、
おぉ。じゃあ、実店舗に並ぶわけですね。柳田さんの商品が。
そうですね。並んで売れてくれるといいんですけど。
うんうんうん、
物販の中でもよく、言われてるのが、あんまやらない方がいいよっていう方も言われる、いるじゃないですか。
うんうんうん、
で、まあ、ただ、成功してる人もいるんで、
うんうんうん、
まあ、まず、 なんか、その広告とかでしょ、とりあえずやってみようかなってい
う。ですよね。はい。一つの、まあ、それもブランディングにもなりますもんね。
そうですね。ここにありますよ、みたいな。
ありますよって言うと、はい、またそれはそれでね、あ、ね、実際店舗に行ってみて、その商品の価値を分かってくれるお客様もまた広がるわけだから。でも楽しみですね。そういう 実店舗も増えてくとなるとね。
そうですね。どういう売れ方になっていくのかとか。
それはそれでね。
はい。
それは楽しみだ。
はい。
じゃあ今年どうなるか、ね。今からワクワクしますね、柳田さん。
そうですね。オンライン含め、オフラインと、まあ、ちょっと違うカテゴリーにも行きたいんですけど、もう少しこのカテゴリーを掘ってから、違うカテゴリーでもまあ、やりたいこともあるので。
なるほど。
はい。
じゃあ今年はなかなかちょっと楽しみな一年になりそうですね、後半ね。
そうですね。楽しい。
はい。
はい。
またその、ね、オフ会とかでちょっとお会いできる機会があれば、また、そういった話
で。そうですね。また、屋形船でお願いします。
いいですね。前回は漢字やってもらったんですよね、柳田さんね。
そうです、そうです。すごいですよね。40万円ぐらいが結局なんか、皆さんから出て、結局参加してる人みんな無料だったじゃないですか。
あ、そうだ。
そうです、そうです。
いや、楽しかった、あれ。
いやー、すごかったですよね。
昼間から楽しかった。
はい。
またやりたいですね。
ですね。
その時はまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。ではでは、柳さん、時間になりましたので、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、先ほどもちょっと名前が出て、もう何回も出てるかもしれないですけど、猪狩さん
を。猪狩さん、
紹介したいなと。
わかりました。
思います。
はい。なかなかね、猪狩さんも、なんて言うんだろう。個性的な商品を売ってますからね。
ですね、はい。あと、人としてもすごい面白い。
そうですね。
方というか、
そう
素晴らしい方なんで。はい。
はい。わかりました。じゃあ、次は猪狩さんをゲストにお招きしたいと思います。では、柳田さんの方から猪狩さんの方に、メッセージ、伝言一言お願いします。
メッセージあるんですね。ちょっと全然考えてなかった。今後も、いろいろとよろしくお願いしますって言ってください。
わかりました。それはなかなか意味深なことも含まれてるっていうことなんでしょうかね。
そこは、猪狩さんに聞いていただいて。
わかりました。じゃあ、その伝言を、猪狩さんの方にお伝えしたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、柳田さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。
引き続き物販の方でよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。